それでは、通告に従いまして、一般質問を行います。私が2番バッターとして登場いたしております、音島です。本日の夏は、非常に観測史上稀に見る記録ずくめの猛暑であり、また、熱中症患者が猛威を振るう酷暑でもありました。そうした中、白川市長は、ことのほか、お元気そうで、喜ばしい限りであります。今日から、明日の両日、すがすがしいお気持ちで、私を含め、12名の、議員の一般質問にお付き合いを願いたいと思います。記録ずくめと申しますと、テレビでもございましたが、太古の戸籍の不備によりまして、生存しておられれば日本一の方が池にいらっしゃったというニュースもございます。そしてまた、7月の長崎県の管内のハローワークにおきまして、有効求人倍率において、池州がナンバーワンであるというような NHK の報道がなされておりました。これは民放ではございませんので、NHK でありますので、確かな情報であろうと思います。日々、そして、市長をはじめ、市民の皆さんが鋭意努力された結果の結集であろうと、体制であろうと考えております。引き続き、そうした持続可能な発展ができますようにと願っております。私は先ほどトップバッターの横議員と域総合計画の基本貢献のお尋ねでございました。何を二人で話し合わせたわけではございませんが、たまたま思いが一緒であったのかなというふうに考えておりますし、基本的に、横子議員のお考え、発言されたことが、私の考えの全てであります。で、どうして切り出そうかと。今ちょっと頭の中で整理をしながら、登壇をいたしておるところであります。重複しないように質問いたしたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。さて、後期計画はいかにして、策定をされたのか。前期計画をする折は、当然、長田市長の下で合併当時のことであったと考えております。住民アンケート、そして、審議員による慎重な審議をした後に前期総合計画の策定がなされたものと考えております。そこで、やはり5年、10年を一スパンとして前期5年、後期5年見直すと。具体的には実施計画においては3年ごと、育児においては毎年見直すと。非常に詳細にわたって見直すというふうになされておりますが、果たしてそれが本当に住民に伝わる形の、そして住民を巻き込んだ形の後期計画の策定がなされたのかどうかということであります。私は、まずもってですね、前期計画の達成状況を市長がこの5年間合併してどう捉えてあるのか、まず5年間の検証についての評価を伺いたい。そのように考えております。次に、 本年3月に壱岐市総合計画審議会の答申をもとに、これまでの前期計画での取り組みを踏まえ、後期計画を策定をされたと認識をしております。どのように、いわゆるフィードバックして、結果をですね、もとに、どのように見直しをされたのか、そのことについて、お尋ねをいたします。特に、市長が、この項目は特にとお考えで見直された点と、そして、将来を見据えて、対処、公所的な見地で、見直された点、その件に関して、見解を賜りたいと考えております。三点目として、壱岐市が総合計画で目指す方向性をどれだけ市民が理解をされておるのかということであります。先ほど来、同僚議員の横議員からもご指摘があっておりました。私もまさしくそこが一番大事なことであろうと考えております。昨今、行政主導の自治運営はもうすでに限界点に達しておると言われております。市長も同類の認識をされておるのではないかと考えております。現在、発想の転換なくして地域の発展、再生は望めないと考えております。市民共同を目指すと常に表現をされますが、単なる言葉にあやに過ぎない。私はそうした状況も散見されると考えております。行動が伴って初めて身になる。そのように考えております。市民の皆さんに総合計画の周知を再度伺います。どのようにしてされようとしておるのか。この3点について、市長の見解を受けたまりたいと思います。小分類の4に書いておりますが、前期計画と後期計画を市長の答弁の後、代表を含めて議論をさせていただきたいと考えておりますので、まず、見解を賜りたいと思います。
音島議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
音島議員のご質問にお答えいたします。私の健康を気遣っていただきましてありがとうございます。極めて元気に頑張っております。今後とも、市政に、邁進していくつもりでございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず、この、総合計画について、見直しに住民を巻き込んだのかというご質問でございます。先ほど申し上げますように、要項に従いまして、各種団体の長等々を中心に、名簿62ページに掲げておりますように、その代表者の方々のご意見を十分に受けたまったということで、私はそういう今回の委員の方は住民の代表であるという観点から、私は住民を巻き込んで見直したんだというふうに思っておるところでございます。それから5年間の評価でございますけれども、ご存知のように、今回から目標数値というのも掲げたわけでございますけれども、その中でも、例えば農地集積などについては面積で表す、あるいはエコファーマーなどは人数や品目、特定農業法人では団体数、あるいは農業生産額については金額、検診については受診率、あるいは補助金等についてはマイナス目標といったようなものを全体として掲げているわけでございまして、数値で、この達成度、5年間の達成度というのを表すのは非常に困難でございます。ただ、限られた財源にありまして、実施計画に基づきまして、各課で 財源のいる際で、財源をいろいろ求めて、そして、私は、壱岐市は今日まで、努力をしてきたと申しますか、成果を上げてきたと、思っておるところでございます。それから、次に、どういうフィードバックをしたのか、というような、ことでございますけれども、この見直しにあたりまして、市民の皆様の意識や考え方を把握するために、市民アンケート調査を実施いたしました。調査項目といたしましては、壱岐市への定住意識、合併に対する評価、災害に強い町づくり、現状の満足度と今後の取り組みの重要度、市民参画のあり方について、行政改革について、今後の町づくりに対する意見、というものを調査いたしました。その結果につきましては、広報壱岐やホームページに掲載いたしまして、市民皆様へお知らせをしたところであります。このアンケート結果に、前期における市民の皆様の評価が出てくると考えておりまして、この結果を壱岐市総合計画審議会の第1回目の、今回の第1回目の会議に、の折にご説明をする形でフィードバックをいたしました。このアンケート結果と、審議会委員皆様のご意見を反映しながら、これらの経過を経て、後期基本計画を作成したところでございます。今回の、どういうところで、力点に置いたのか、どういうところを見直したのか、ということでございますけれども、政策評価の結果をもとに、完了した施設事業削除、あるいは変更、新規追加するなど、今回は時点修正を行う形で、最低限の見直しを行ったということでございます。次は5年後の平成26年度に、改めて基本構想を策定する点では抜本的な見直しが必要になってくるかと思いますけれども、一応、平成5年から10年度の当初の総合計画について総合的に見直したということでございますが、今回の地上、失礼しました、地域通信、いわゆる光ファイバー網の整備等、こういったものについては新たに出てきた大きな事業であるということを申し上げておきたいと思います。それから行政指導につきましては、まさにその通りでございます。行政指導の時はもうすでに、限界があるということを思っております。その中で、言葉だけというようなことに、今ご指摘があったわけでございますけれども、住民参加のまちづくりの推進ということで、そこに住む人々自らの創意と力の結集で、作られていかなければいけないということは、改めて、再認識をしておるところでございます。それから、この計画について、住民への周知ということでございます。先ほど申し上げましたように、インターネット、あるいは、お申し出があれば、出前講座、それから、各支所に、いつも見れるように、コーナーを置くと。そしてまた、これは消極的な周知の方法でございますけれども、積極的な周知の方法としては、それぞれの実施計画に当たる事業計画の中で、やはりその関係者等々に対して、十分な説明していく。その事業を展開する中で、いろんな説明会の通りに、説明していくというふうなことで、周知を図りたいと思っておるところでございます。
落とします、小議員。
原則的な、回答が返ってきたなという思いであります。私が申し上げておるのはですね、横議員も申されましたが、素晴らしい計画であるですね。本当、参考になることが山盛りの計画であるというふうに位置づけております。しかし、一番大切なことは、周知を図ることであると思います。おそらく、この後期計画、総合計画ですね、を知ってある方が、何名壱岐市にいらっしゃるのかと。おそらく6月定例議会の折に、議員に 冊子としてこうした形で配布がされましたですね。私はこういう形でいいのか、読みなさいよということでいいのか、内容を説明し、企業で言えば会社税なんですよ。会社の経営方針なんです。それは先ほども市長お認めになりましたね。市のすべての方向性計画というのは、この育士総合計画にすべて濃縮されておるという見解をされました。確かにそうでありましょう。それを伝える責任がありませんか？伝えて、実行力ある計画にすることが、揺るぎない育士の発展につながっていくし、そして市民が、俺たちは何したらよかない。どういう形で市政に関わったらいいのかという投げやりの気持ちが今現在、散見されるのではないでしょうか。モチベーションを、市民のモチベーションを高めることによって、地域の再生、発展につながっていくと思うわけです。市長はお申し出があれば、出前講座をいたしたい、というふうに、見解を述べられました。そうじゃなくて、一人での市民に方向性を分かっていただくために、愛情の自治、足を運ぶ自治、そうした取り組みをしていただきたい。私は全ての答えは机上にあるのではないと考えております。現場にあるわけです。現場に足を運んで、私たちも足をかいてみて初めて、あ、これはこう改善したいなというふうに考えます。頭の中だけで考えても、そうした発想とか改善点は出てきません。私はね、そうした面で言って、職員の皆さんも、我々議員も、有志で市民に一人でも多くの理解を得るように、周知徹底することが、地方自治の市民共同の最大の任務である。そのように考えております。ちょっと、総合計画について触れてみます。地方自治法というのは、地方自治の憲法にあたります。地方自治法第2条4項に、市町村はその事務を処理にするにあたって、議会の議決を得て、その地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない、なっております。我々議会に、後期総合計画の議決はする必要はなかったのか、議会に提案して議会に諮る必要はなかったのか。まず、この件に関して、お答えをいただきたい。議決を得なくて、後期の総合計画は施行していいのかどうか。まず、この件に対する見解を求めます。
白川市長。
周知を図るということで、非常に消極的だというご指摘でございます。私は正直申し上げて、出前講座、いわゆる申し出があればということを申し上げました。しかしながら、私は正直、 就任いたしましてから、まだタウンミーティングをしていないわけでございます。近々タウンミーティングをしねかんという考えを持っております。その折に、この計画等を周知するということを含めまして、あるいは、文書等 の、配布を、等々の手段をもちまして、周知を図っていきたいと思っております。次に、この総合計画について、議会の議決は必要ないのかということでございます。一種総合計画そのものについて、当初、議会の決議をいただいております。そして、今度見直したということで、基本計画を見直しておるわけでございますけれども、これは一種総合計画の変更にも当たります。ここで即答できませんけれども、事象に従った処理をしていきたいと思っております。
落とします、正午議員。
議会に、議決を送るべきか否かの結論というのは、ここでは回答できないということでありましたので、そのことは、わかりました。しかしながら、市民の代表である議会に、後期の計画、いわゆる基本構想にのっとり、そして基本計画を後期でこのように見直す。議会の皆さん、市長である私がこうした方向でやりたいと考えておりますということを、なぜ議会に諮っていただけないものかというふうに考えております。そうした姿勢が引いては、市民に伝播する、いわゆる伝える、そうしたことに不十分な結果になりはしないかと懸念をいたします。ぜひとも早急にそうした取り組みをしていただきたいと思います。お互いに気持ちをですね、共有しながら、例えば市民の皆さん、行政と、そして議員さんと、響き合うですね、響き合う。何でも自分だけ私のようにわわ言ったら空芸と言います。本当の芸というのは響き合うことだと思います。例えば市長が今目線を据えてあります。私も市長に目線を据えておると思います。これは真剣勝負だから意味、響き合ってると思うんです。こうした対面の仕方をですね、取っていくべきではないかと。そうすることにより、私は、意気、姿勢の浮揚がですね、図れるし、市民に信頼される組織として、なし得ると。任務をなし得るというふうに考えるのであります。何度も復唱するようでありますが、伝えることが大事だ。ですね。私が地方自治の中で一番ですね、素晴らしいなというふうに考えている事例がございます。それは、前にも一般質問の席で述べたかもしれません。島根県の海士町というところの、私は総合振興総合計画の策定の仕方にものすごく注目をいたしておるのであります。と申しますのは、まずですね、基本計画を策定するにあたって、いろんなチームをですね、作って、例えばですね、人に関する、それぞれの人間関係に対するチームとか、 そして産業振興をいかに図っていくかというチームとか、暮らしですね、お年寄りとか、すべての皆さんの暮らしに関する研究するチームとか、そして地域の環境問題、いろんなゴミとか、漂着ゴミ、いろんなこともあるでしょう。そうした素案策定委員会というのをですね、まず立ち上げて、計画の素案を練る。そして、その下に先ほど言われましたように、総合計画策定委員会というのがございまして、そこに提案をし、そしてまた総合計画策定委員会が原案をまた差し戻すというふうにしてですね、やはり切磋琢磨、改善をしながら原案を作る。そしてそこで市長に提案をする。そしてかつ新たに職員を含めた計画策定審議会というのがありまして、市長がまずそこに諮問し、そして市長に答申をする。そしてそこでまた繰り返し PDCA の原則をですね、見直しをし、改善をするということを繰り返す。そして市長が初めて市議会に議案として提案をし、計画案を議決をしておるというような取り組みをしておられます。私がここで一番注目したいのはですね、多くの市民の方をですね、まず素案選定委員会にですね、周知をしてもらう、参加をしてもらう、そのことがものすごく貴重であると考えるわけですね。自分の自治に関わっていると。私がすることが身になれば、将来こんな姿が見える。そういう夢と希望を持てる。そのように思うわけです。そうした取り組みも、今後、取り入れていただければなと考えております。私は市民との絆こそが全てである。そう思っております。どうでしょう。市長、そういう組織編成を考えてみられてはどうでしょうか。まず見解を賜りたいと思います。
白川市長。
まず今回の総合計画につきまして、議決の要不要にかかわらず、議会にご説明していないということについては、率直にお詫び申し上げたいと思っております。近く機会を捉えて、議決の要否にかかわらず、議員の皆様には十分なご説明をいたしたいと考えております。それから海士町、ここはキャスとかいろんな新しい取り組みをなさっているところでございます。アイターの方もかなりいらっしゃるでございまして、素晴らしい行政のハットなと思っておりますけれども、この件についても非常に今ただいま受けたまわって素晴らしいなと思っているところでございます。やはりこの議員のこういう例があるというご提案については、ぜひ参考にしたいと思っているところでございます。
落とします、小郷議員。
前段の方は、私も 総論で申し上げましたんで、第4項目に、前期計画と後期計画を対比して行うというふうに、通告をいたしておりますので、その項目に移っていきたいと考えております。市長は前期計画と後期計画とお持ちですね。お持ちですね。はい、わかりました。そうしますと、ですね、後期計画の3ページ、そして前期計画の15ページをお開きをいただきたいと思います。これは、基本構想、基本計画、実施計画、それぞれの、マスタープラン、いわゆるが記載されています。これはほぼ前期計画、後期計画、変わらない。ですね。変わらない。方向は変えないということでありますので、それ結構であります。そしたらその次に、ですね、25ページ、前期計画の、後期計画の25ページをお開きをいただきたいと思います。魅力ある観光振興についてということでありますが、継続事業、廃止事業に至った経緯についてまずお尋ねいたします。前期計画には、巨石古墳群整備事業、古墳公園整備事業、遊歩道整備事業、こうしたものが連載をされておりますが、後期計画に至っては削除されております。私は、原の辻の一国博物館の開館とともに、茶谷氏を読んでプロデュースして、古代史ぎっしり息の島というようなキャッチコピーを作られたかと思いますが、市長、これはね、整備が終わったんですが、必要ないんですか？いろんな古墳を散策してみましたときに、まだ私は整備が不十分と考えております。特に、総六古墳に至っては、総六古墳に通ずる道路の整備と、そうしたものをすべきではないでしょうか。最大の古墳というふうに、掲示されております。そうした整備のあり方、もう必要ないというふうにされておるのか。次に、効率的な行政の充実についてということで、前期は55ページ、後期は45ページ、本庁舎の建設については、庁舎建設審議委員会を立ち上げ、新市政、新市の行政の中枢でとなる、中枢となる庁舎を整備するとあるが、いかなる構成員で組織をされていたのか。また、今日までの活動実績はあったのか。後期計画でも同様でありますが、どのように本庁舎の整備計画を展望されておるのか。まだ、建設審議会というのを開催をされるのか。その件に関して、お答えをまずいただきたいと思います。
白川市長。
まず、巨石古墳群のことについて、申し上げます。古墳群の整備がないのかとおっしゃっておりますけれども、後期総合計画の35ページをご覧いただけますでしょうか。後期の35ページ。ここに、主要事業といたしまして、歴史的文化遺産の保護と活用ということで、やるというふうに、載せておるところでございます。この歴史を生かした島ということでございますので、歴史遺産については、 整備を図っていきたいと思っているところでございます。それから、本庁舎の問題でございますけれども、私が就任する前でございますが、平成19年に、文庁方式行くという議会の議決を、議会で、そういうことが決まっております。今、19、20、21、3年関係が来ても4年目でございます。が、私は、この本庁舎、常々、集約をしなければ、本当の行政改革はできない。文庁方式は非常に無駄があると、常々思っております。しかし、その議論を始める時期に、が近づいておると思っております。平成19年に皆様方が文庁方式を決められた。その下の目も伺ううちにですね、本庁舎の議論にはならないと、私は今のところ思っておったところでございます。私も、そろそろ本庁舎の議論に入らないと、このまま職員を減していっている。あるいは、今の域を考えた場合、やはり、そろそろ本庁舎の議論をしなければいけない時期かなと思っているところでございます。
落とし島省吾議員。
わかりました。本庁舎の議論を真剣に検討していきたい。理論をしていきたいというふうに理解をいたしたいと考えております。議長、ここの中で私も一括して申し上げるべきであったのですが、ですね、新旧の対象で一つだけ漏れておりましたので、質問させていただきたいと思います。すいません。議長、55ページ、先ほど申しました、55ページと、前期が55ページ、後期が45ページですね。すいません。申し訳ない。いいです。ですね、ここの行、円滑、ですね、効率的な行財政の充実、片方だけ見てください。ですね、全計画の55ページですね、そこの中で、経営的発想の導入事業、行財政評価システムの導入検証調査事業、民間活力の活用推進事業、情報公開制度確立推進事業、この事業が後期計画では、取り上げられておりません。私は民間活力とか、そうした制度を導入すべきであると考えますが、どのような理由からそういうふうに見直しをされたのか。すいません、ですね、後期計画はですね、45ページですね。後期はですね。一番、民間の意見を聞いたり、市民の意見を聞いたり、そうした制度を取り入れるということが見直されておりますので、その経緯というのをお尋ねをいたしたいというふうに思います。まだ時間もありますので、意見を整理されてお答えをいただいて結構でございます。市長の考えで結構です。なぜ、その分野を見直されたのか。
白川市長。
お答えいたします。私も、この基本計画を頭の中に全部入れとらんもんですから、なかなか全体的な研究に少しだけ足りないところがございました。44ページをご覧いただきたいと思います。この45ページの主要事業の中には、からは外しておりますけれども、文言として、 住民参加による施策の推進、情報化や情報提供システムの確立、その前に、行政水域横断的な連携強化や企業等民間活動の導入等々として、文言には入れておるところでございますけれども、主要事業から外しているという状況にございます。しかしながら、この主要事業から外したということ、民間活力、そして、こういったものについてはですね、引き続き、特に力を入れて活用せないかんという思いでございます。
落としましょう、議員。
わかりました。私も対比するのみで、具体的な通告をしておらなかったのは、失礼かと思います。しかし私はあくまでもですね、市長のハートで答えていただきたいと。ですね、事務側が用意した原稿に乗っ取らないで、あくまでも市長の政策判断として決定をしていただきたい。そんな難しい質問は私はしておらないと考えております。まず、何事においてもですね、アイデアを形にする。例えば、提言を形にするためにはですね、できない理由を探すのではなく、できるためにはどうすればならないかということに、まず発想の転換をしていただきたい。そして、その次に、できることから始めようから、できることを広げていこうと。広げていこうと。何々をしなければならないではなく、みんなを誘導するようにしようよという、そうした形の活動への転換を図るべきではないか。次に、私の悪い性格ではありますが、白黒物事をつけるのではなく、お前はまずごと、おうと、じゃなくて、やはり、地域問題の解決には、柔軟な活動方策が求められると考えております。それぞれの立場をですね、深く理解と共感をする必要があるんじゃないかと思います。そして、みんなに喜ばれる活動を作り出していこうとすべきではないでしょうか。人間という動物は人の役に立てば大変喜ぶ動物であるというふうに書かれておりました。私が今回の質問で最も強調したかったのは、絶えず計画、実践、点検、改良、いわゆる BDCA のサイクルを絶えず繰り返して、行政と市民との間で密接に対話をしていくと。ということを強調したいわけであります。そして市長にもそうした市政の運営に取り組んでいただきたいと、そのように考えております。この総合計画が絵に描いた餅にならないようにすべきであると思います。我々含め行政マンは思いやりのある自治を、足で歩く自治を、考える自治を市民に提供をしていただきたいと思います。私は、行政の皆さん方は、市民の宝であり、尊敬されるに値する職員であってほしいなと思います。 官と民が響き合う島づくり、おーいと言えばおーいと帰ってくる、こだまする、そうした壱岐市の市政を恋い願うものであります。私の今回の質問のキーワードというのは、人づくりこそが地域再生の鍵を担っておると考えております。最後に市長の思い、気持ちをお聞かせをいただき、いただきまして、私の一般質問を終わりたいと思います。
白川市長。
音島議員には、いろいろと心の持ち方、そして、姿勢をする上での非常なポイントを教えていただきました。ところで、私は物事に対してですね、できない理由を探すと、絶対ありません。私は、どうしたらこの事業ができるか、どうしたらできるか、この考えをですね、常に持っております。私はですね、この考えはですね、絶対音島議員には負けないと思っております。誰にも負けないと思っております。私はどうしたらこれができるかということをいつも考えておる。これだけはですね、絶対負けないと、強く申し上げておきたいと思います。ただ、その次の皆さんを鼓舞して、やらないか、この雰囲気づくりはですね、若干欠けております。これはそう思っています。しかし、次の柔軟性、これはやらせるんじゃなかろうかというぐらい持っておるところでございます。しかしながら、先ほど、豊島議員が言いました、PDCA、そして人づくり、まさにその通りでございます。武田信玄ではございませんけれども、やっぱ人というのは一番大事でございます。その点は、十分、肝に銘じて、今後の行政に当てていきたいと思っています。ありがとうございました。